鈴木喜一郎小説講座を受講しようかどうしようかっていう、ちょっと迷ってますっていうような、そういうお便りをいただいたので、まあ全体の講座のね、全体の流れみたいな話をまあしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので、1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日はお便りです。あ、ラジオネームないな。お便りくださった時にはラジオネーム書き添えてください。お便りです。先生のツイッターを見て教室に入ろうか悩んでいます。教室に入った後の流れや、年何回ほど添削を受けられるのか、知りたいです。もしよろしければお願いします。まあ、先に言っておくと、添削って多分作品公表のことを添削と言ってるんだろうと思うけれど、これは別に定額で制限はありません。別に書いてこれば何作でも読みます。ただし、新人賞に応募を終えた作品、長編作品だよっていうことです。で、完成して応募を終えた作品で、書き直して応募し直した人は読まないので、というと、年に1作か2、2作は多いかな。そのぐらいに、どうしてもだけどねっていうことです。うちの講座に入ってからの流れ、どんな流れかというと、受講したらとりあえず、ほとんどが基本で、メールのやり取りです。で、メールのやり取りで、最初にチェックするのは筆歴のチェックねっていうのをしていきます。で、全く書いたことがない場合には、さすがにどの程度なのか、書いたことがない人のその筆力っていうのを測りようがないので、どんなふうなのかっていうことで、原稿用紙換算で5枚ぐらいの原稿をちょっとこれだけ書いてみてっていうようなことをやっています。で、このメールのやり取りの間で、このメールの読解力とかっていうのをチェックしていきます。こちらが書いたメールについて理解しないケース、理解できないケースっていうの結構あります。例えば筆歴で、何年、筆歴で、どこにの新人賞に応募したのか、何年の何回の新人賞に応募して、その結果、その投稿結果っていうのを知らせてくださいって書いてあっても、それをリストにして書いてくださいって言っても、そこら辺分からずにその原稿を送ってきたりだとか、的外れな回答してきたりとかっていうようなことっていうのは出てると、この人ってこっちのメール読まないよねっていう。読まないのか読めないのかっていうことは、これはちょっとわからないけどね。往々にして ASD だとか、学習障害だとかがある場合には、読んで理解できないこともあるんだけど、その学習障害で読んでできないにせよ、何らかの理由で読まないっていうふうにせよ、こちらが話しているメールのことを理解できないタイプの人なんだなということは思うよねっていう。それはそのように一応頭の中に入れながら進めていくよねっていうことはあります。で、筆歴ゼロの場合だと、じゃあそういうふうに、とりあえず課題を出すと。で、出してきて、それを見ながら、じゃあ次これをやっていきましょうねっていう話をします。で、筆歴がある、応募歴がある場合には、じゃあどこに応募したのかっていうことを、応募した作品とりあえず読んでみないことには、今後の方針も決まらないので、本人の実力を知らないとね。だから、書き上げたものを送ってもらうということです。で、 添削というのは、その辞書、辞書を引いて分かる通り、ペンを入れて、あそこを削って、ここを消して、こういうふうに訂正してとかっていうのを添削という言いますが、そういうことはうちはやりません。細かくいじるとそれは僕の作品になってしまうのでね、小さい鈴木喜一を量産してもしょうがないので、書き上がった作品について、出来上がった作品を見て、これがどのぐらいの水準なのか、例えばテーマがちゃんと伝わるのか、登場人物の区別がつくのか、出演者が誰なのか分かるか、著者がこの作品で何を伝えたかったかということが分かるか、それからあと、その C の 5W1H、 いつのシーンで、どこのシーンで、そこに誰がいて、誰が話をして、何が起こっているのかということが、こちら側に、読者の側に伝わるかということを、チェックはしていきます。ね、そしてチェックしていて、そして評価シートを送る。で、それから評価シートを送るとともに、現在の力はこのぐらいで、でとりあえずこれはやっていこうっていうような課題をいくつか出します。で、これが登場人物の履歴書作りだったり、登場人物の履歴書を作ったり、評価し 自己評価シートを作ったりだとか、あと国語の勉強をやり直しましょうねとか、そういうような話はしていきます。で、ご本人の年齢によっては、まだ20代30代の場合だったら、とりあえず専門性をつけるために、その専門性を作るために、その国家資格、中の資格を取ろうねとかっていうような、話はしていきます。で、基本的にはその最初の5枚以外は講座に提出するためだけのその原稿、練習するための原稿っていうのは、うちはないです。講座用の原稿を書く暇があるんだったら、応募用の新人賞の応募原稿を書きなさいっていう、うちはそういう方針です。僕が満足したってしょうがないからね。あなたの作品で僕が満足するのではなくて、あなたの作品で読者を満足させる。直近では新人賞の選考員をうならせるようなことが重要なので、目的って大事だよねっていうことです。あとうちで基本的な、うちの基本的なことっていうのは、基本って基本というかね、受講生の自己責任っていうのが、うちでは基本です。僕がこうしようねっていう話というのは、あくまでも提案です。で、国語の問題だとか、国語のテストだとか、登場人物の履歴書作りだとかっていうのは、これやっていきましょうねっていう話はする。で、やったかやらないかってチェックはしますが、その進歩がない場合に、やはりこうやったって確認はします。で、やってなければ、別にやってないからといって、別に、やってないからといって別に僕がどうこういうことはないんだけれど、ただあなたがやってないのは、やろうといったことをやっていなければそれは進歩はしないし、進歩しないのは僕じゃなくてあなただよということは、それははっきり伝えることにはしています。鈴木喜一の小説講座に魔法はないので、何もしない人をこうビビデバビデブーと言って受賞させるということは不可能なのでね、うちの講座で言ってることっていうのは、新人賞をデビューするために必要最低限の話、必要最低限の努力を僕を伝えてます。 で、必要最低限のおにやること、必要最低限やることっていうことは、それをやったからといって、新人賞受賞できるわけではないんだけれど、それやっとかないと、絶対受賞はできないよっていう、そういう類のものなのでね。で、ここら辺の論理的な話っていうのは、理解できないケースも結構あるのでね。とにかく、今1ヶ月に4000円だったかな、月ね。ぐらいのことなので、迷うようならやっておきましょうって、迷うようなら受講申し込んでみたらっていうことは思います。この番組では今更聞けない小説の疑問のテーマのお便りを募集しています。以前した質問でも大歓迎です。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木貴一の小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、王林もの新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、小説家鈴木貴一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。